おはようございます。使徒信条を通して私たちの信仰の恵みを味わっておりますけれども、今日共に分かち合いたい使徒信条は復活についてであります。使徒信条ではイエス・キリストが3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父の右に座したまえりと復活について告白をしています。これは福音の神髄と言っていいと思います。まさにキリストの復活こそ信じるしかない出来事と言っていいと思うのです。イエス・キリストのほかに復活を体験した人はいませんし、死んでよみがえった後に、いや復活ってのはないよなんていう人はおりませんというか、じゃああんたどうなのと言われてしまうでしょう。復活は生き返ったことではありません。キリストは復活した後天に昇って今も全能の父の右の座におられるとある、今も生きておられるということ、死者からよみがえり、もう死なない新しい命に生きておられるのだ。私たちはそんな人に生まれてから出会ったことはありません。これは信じるしかない。しかし信じたときに、この地上で起きる最大の逆転が起こります。それはこの復活したイエスを信じる者がイエスと同じように復活するという大逆転です。まるで倒れて死んでいたかのような私たちをぐいっと引き起こして、あなた復活するんだからと引き起こしてくれる、それがこの信仰告白、私は私を復活されたキリストによって復活というのは本当にこの身に起こると復活するものだと立たせてくださる、そんな信仰の言葉なのです。キリストの復活がどのようになされたのかという過程は説明することができません。十字架で死んだキリストが葬られた墓に、三日目にキリストの遺体を見に行った女性たちが見たのは空っぽの墓でした。しかしこのキリストの復活に出会うとき、信じることができるのです。私は説教の始めに挨拶をいたします。おはようございますというのですけれども、新学生時代ある教会でご奉仕していたときに、教会に行って、受付でおはようございますと挨拶したら、ニコニコしながら教会用語だねと言われました。もう10時よってことですね。一般社会だったらこんにちはの時間よっていうことなんですね。で、ああそうなんだと思って、なんか皮肉られたのかなとか思ったのですけれども、でもけれども私はおはようございますと挨拶をしたい。どうしてかと言いますと、復活したイエス様が見に来た女性たちにかけた最初の第一声がおはようという言葉でした。マタイ福音書の28章9節に書いてあります。朝なので日本語ではおはようって訳してますが、昼の時間だったら同じ言葉でも日本語でこんにちはって訳すので、別にこんにちはでもいいんですね。ただ原文のギリシャ語はカイレーテ、喜べという意味です。おはようございますというかしこまったところじゃなくて、その思いを持って喜びだね、嬉しいねとイエス様が私たちに声をかけてくださった。礼拝はこの復活したイエス様を 礼拝している。おはようというその言葉に私はその思いを込めるとともに、復活のイエス様が今語りかけるんですよという思いでご挨拶をいたします。私たちが朝誰にでもするような何気ないこの朝の挨拶が、復活のキリストとの出会いになっている。ではこのキリストが復活して出会うということは、私たちのうちに何が起きているということなのでしょう。今日開いた聖書箇所からは、キリストの復活について3点の大きなポイントを見出すことができると思います。第一に、復活は神様が人を義としてくださったという印です。33節に、誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。続いて34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。義とするということは、私たちの本性、私たちの本当に内にあるものは義ではない、正しくないということです。キリストを十字架にかけるものが私たちの内にある、一人子を死んでも構わないとする罪がある。けれども、文字通りキリストが死なれたゆえに、神様は私たちのうちにもはや罪を見出されない。神様が私たちのうちに見出すのは十字架のキリストである。しかもキリストは神様の右の座に座って私たちを取りなしてくださる、神様に取りなしてくださる、神様この人どうか私の上に許してください、この人を罪に定めないでくださいとおっしゃる。それゆえ、どんなことでも誰によっても罪に定められることはないのだという神様の許しのうちに置かれている、それがキリストの復活の意味です。復活したキリストは私たちを義とする。第二に、キリストの復活は神様の愛が永遠に途切れないという印です。35節に、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうかとあります。どんな苦しみがあろうとも、どんな悲しみがあろうとも、どんなに私たちが自分自身には確信がない、信仰がない、もうダメなのだと思っていたとしても、キリストの愛が消えることはない。なぜならキリストは死んで葬られて全くいなくなったにもかかわらず、復活して生きておられるのだから。神様の愛はここまでですよということは、もはやありえなくなったのです。第三に、キリストの復活は輝かしい勝利であると37節に書いてあります。37節の言葉、しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。ある本では大勝利と訳しています。ギリシャ語の意味合いから取って、英語ですとスーパーという言葉で、スーパービクトリーですね、物事の常識とかここまでというところを超えたところの勝利なんだと表現しています。日本語訳の聖書もいろいろな訳がありますけれども、新改訳ですと圧倒的な勝利者となるのですというですね、非常に力強い言葉ですし、 口語訳、また古い文語訳ですと、勝ち得て余りありというふうに表現しています。ある牧師はこの余りって大事だって言ってですね、私たちが勝利しておしまいの信仰じゃないんだ。余りがあるんだ。余りっていうほどに私たちは恵みをさらに盛られているということを忘れないようにしてほしいと語っていました。では一体何に勝利したのか。キリストの復活は死に対しての勝利です。キリストの復活についてありますコリントの手紙の第一の15章、非常に長いのですけれども、本当にパウロはこのコリント書の中で一生懸命キリストは復活したんだからってことを述べているのですけれども、その中の15章の54節から55節にこういう信仰の言葉が出てまいります。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。もう死を煽ってますね。ほらほらほらって、もう死はあなた何の力があるんですか、教えてくださいよ。人を殺す力、そんなのもうなくなっちゃったよって。コリントの手紙の15章54節55節を通して、もはや死の先は消滅ではないのだ、無ではないのだ、地獄でさえもないのだ。圧倒的な勝利者、それは死なない体になるとか天国に行けるとかいう、そんな小さな望みではなくて、全く新しい体になることなのだ。もはや私たちは過ちや心配をする必要がない。過去からも未来に対しても、すべてを全身全霊で神様に信頼して生きる姿に変えられるんだ。それがキリストの復活が表している輝かしい勝利であります。復活のキリストは私たちに義として神の愛を示し、輝かしい勝利を約束している。ああ、こんな復活のキリストがいつも目に見える形で一緒にいてくれたらいいのになと思うのですけれども、信仰告白は復活したキリストが天に昇りと言います。あら、見えなくなっちゃうのか残念だなと思うのですけれども、私たちはキリストを見上げる必要があるということです。ちょうど先月の宮島聖会での主題をここで私は思い出しました。上にあるものを求めなさいというコロサイの手紙からのメッセージでした。今日の主報の共同欄に、本当にもう凝縮して短く書いてありますけれども、3回のメッセージを通して世界の講師が私たちに目を上に向けるようにと促してくださいました。テーマ聖句であったコロサイの3章1節にはこうあります。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。使徒パウロは救われた者たちに、やがて復活する者たちではなくて、キリストと共に復活させられたと呼びかけます。そして、上にあるものを求めなさい、上を見上げなさい、そこには神様、右の座にキリストがおられるのだと言っています。復活の約束は揺るぎないから、今共に復活させられているのだと言ってもいいではないかというふうに大胆に語りかけているのです。この語りかけの言葉を聞きながら、私が聖会に参加して最初に思わされたのは、自分の目が下を向いているなということでした。自分はちゃんと地に足がついているかな、失敗していないかな、人の足を踏んづけたりつまずいたりしないかな、このままの進む方向でいいのかな、周りに危険なものはないかな、そうやって 踏み出す一歩が盤石かどうかを一生懸命確かめている。そして足を出したり引っ込めたりしながらですね、一生懸命下を見つめていないだろうか、そういう自分の信仰になっていないだろうか。けれども私たちが至る場所は地上の地面の先にはありません。上にある。そのことをすっかり忘れてしまって、教会や聖書や自分自身の信仰や御言葉を読んでいないだろうか。まず目を上に上げる。孔子の先生は、上に上げると上を仰ぐ体が作られるのですと言われました。そういう体に私たちも教会も作られていく必要がある。そのためにできることは本当に大したことではなくて、日々の祈りと御言葉に触れていく生活で上を見上げるしかない。しかし神の右に座しているキリストに目を向けて、このキリストからの言葉を聞いて、このキリストに目を上げて祈っていく。足元の石ころだったり見えない道筋だったりを心配する祈りではなくて、輝く勝利が約束されているということに立ち返って、悔い改めて信じて祈る。そうすると物の見え方が変わってまいります。私が子供の頃、小学生ぐらいの頃、自分ではちょっと変わった趣味がありました。当時おもちゃのモデルガンというのが流行りまして、このぐらいの銃のおもちゃですね、パンパンパンと撃つとですね、丸い小さいビビ弾というプラスチックの弾が出て、それで遊んでいるちょっと上のお兄ちゃんたちが近所にいました。で、公園とか駐車場に行くとですね、遊んだ跡があるんですね。この BB 弾というのがたくさん落ちてます。黒だったり黄色だったり色がいろいろあったんですけれども、黒はなかなかこう地面に落ちると見つけにくいんですね。で、それを一生懸命拾い集めてました。親からなんかそんなものを拾うのはやめろって何度か言われたんですけれども、でも中にですねキラキラしてる綺麗なのもあったりして、それを見つけると嬉しくなって、まあ、宝物を見つけたような感じでよく集めて遊んでいたわけです。で、大抵それをポケットに入れるんですね。で、家に帰ってすっかり忘れて、そのまま洗濯かごに入れますので、母も知らずにそれを洗濯機に入れると。そうするとですね、洗濯機の中がもうビビだだらけになってですね、何度も怒られました。そんなことはまあ大したことないんですけれども、ある時そうやってもう下ばっかり見て拾い集めてた時に、ふとですね上を見上げたんです。その瞬間びっくりしました。太陽の光と、そして空の広さに目がくらんでですね、倒れそうになったんですね。そんなに下ばっかり見てたんだと自分に気づくとともに、目が慣れてから空を見上げた時に、なんて広いんだろうか、あの雲の高さ、目で見たらこのぐらいしかないけれども、実際はこの地上にある建物よりも何よりも高い雲があんなにたくさん空にあるんだ。驚きました。地上より空の方が広いんですね。そんなこと誰でも分かっているはずです。それなのにどうして私たちは地上のことのばかりに心を向けているのでしょうか。こんなにも頭の上に広い自由な世界が広がっているのに、それが当たり前になって、そんなこと自分の問題の何の解決にもならないと思っている、なんて小さな信仰なのでしょうか。空の広さに驚いた日から、私は地上に落ちている小さなおもちゃの 欠片よりももっといいものがあるのだということを探すようになりました。視野が広がったわけです。天に目を上げるとき、私たちの信仰の視野も広がります。苦難だと思っていた、壁だと思っていた、でも空から上から見たとき、それは神様の作られた技のうちにあることに気づくことができるようになる。自分をまるで邪魔しているような人の背後に神様の働きと思いが見えてくる。いや、それだけではない。この自分自身がキリストと、復活したキリストと共にいる存在なのだということが分かってくる。そこには平安が生まれてまいります。神様がご支配してくださっている、その中に私は生きているではないかということに気づくことができるようになるのです。神様のご支配の中にいる人、信条が天に昇ったキリストが神の右に座したもと言われているのはその意味です。日本にも昔右大臣左大臣というのがあって、偉い人の右と左の次につく人でありましたけれども、日本では左の方が偉かったらしいと言われてますが、もともと入ってきた中国では右の方が偉かったということで、こう地域とか時代によって右左の偉さは変わるようです。ちなみに右というのは身防ぎという日本語から来ているそうで、身を防ぐ、守るということですね。本当に大事なものを守る存在という意味があると調べたら書いてありました。大切なのは、ここに出てくる神の右というのは方向の右左ではなくて、神様の力、権力、支配を表しているということです。神様の支配、権力、神様がこの世界を作られた創造の技、今も天地万物をすべ収めて命を与えて人の人生を左右する神様のご計画がある。それは世界の終わりに至るまで、そのすべてを右におられるキリストが支配しておられる。しかも神様はそのご自身の権限をすべて主イエスに委ねておられる。キリストはその権限を持って、先ほどお読みいたしましたように、神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださる。罪のために十字架にかかったお方がすべてを収めておられる。私たちのために命を捨てたお方が私たちの支配者だということは、大きな大きな愛の支配だと言わざるを得ません。今日読みましたローマの手紙の8章38-39、最後の箇所でパウロはこの神様の愛の支配に圧倒されて感極まって叫んでいるような声が聞こえる御言葉が記されています。38節から、私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。パウロの賛美の絶唱、これ以上にも愛としか言えない、神様の愛としか言えないじゃないかという叫び声が聞こえてまいります。まさにこれこそ復活されたキリストによって私たちの身に起こっている現実なのです。私たちは神様の愛の支配の現実を見ている。 どこにでしょうか。それは今ここに教会においてです。天に昇られたイエス様が見えないな。確かにキリストの顔は見えませんけれども、キリストの体は見えます。キリストの体はキリストの教会であるからです。教会は復活して神様の右の座に座しておられる方の体なのです。ですからここにこそキリストの支配が明らかになります。教会によってこの世界の至るところにキリストは臨在しているのです。キリストの復活は見えない、そんなはずありません。世界中にこんなに教会が生まれているのはキリストは復活したこと以外にありえないからです。そして私たちはキリストの右の座に座らせられていると言っていいでしょう。それは私たちを愛する者の右に座っている。そして現実に今皆さんは座っているではありませんか。誰かの右隣に座っているではありませんか。教会で私たちは文字通り隣人にさせられているのです。それがキリスト者は復活のキリストを証ししている、まざまざと描き出している神の愛の支配の現実であります。私たちは神様の右におられるキリストのように隣人の悩みや悲しみや課題や弱さを引き受けたり解決したり取りなしていくことはできません。限界があると思うのです。しかしそれに勝利された方がおられると信じて向き合うことはできます。その方の言葉を手にしてその人に向き合うことはできます。そのために共に上を向いて祈ることができます。そこには勇気が必要でしょう。行動力も必要でしょう。しかしそれを与えてくださいと祈ることができる。信仰告白は私たちにその勇気を与えようとしています。主は三日目によみがえり天に昇り全能の死なる神の右に座しておられる。この信仰が与えられているなら、すでに私たちは神様の支配の中にいる。私たちが共に座るところに神様の愛が生まれ出ている。パウロがすでに復活したものとして私たちに語りかけているように、私たちも共に生きる一人一人に神様の愛が及んでいるという確信を持って主の復活を見上げて共に祈り合い愛し合うところへと押し出されてまいりましょう。一言お祈りをいたします。しかしこれらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。天の父なる神様、復活したキリストを仰ぐとき、主によって義とされ愛を受け勝利しているというこの身に余る豊かなあなたの身力とご支配のうちに置かれていることを覚え、心から感謝いたします。この愛は私たちが地上で確信とまた大胆さを持って生きるにとどまらない、その先にあるあなたが私たちに見上げるようにと示してくださった天において実現する大きな主の約束です。いや、それはもはややがてではなく今すでにの神の愛の現実であることを覚えて 主のご支配を心から賛美いたします。どうぞ私たちがあなたによって復活が約束されているものとして確信を持って歩むことができますよ。隣を座る者に祝福を祈り、また私たちがここから使わされて、そしてそこで隣に立つ者に、主よ、あなたの愛の支配にあると確信して共に祈り合うことができるように、そしてその中で主の御業がなされますようにと祈り願い、また私たちを用いてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。